はい、といった感じでお送りしてきました、うん、太田靖国メンヘラデイキャッチ緊急特番、うん、ザマスペシャル
終わりまあでも本当ね、笑い事じゃないですもんね、まあ、
事件に関してはね、
うん、ああまあでもさ、今ちょっと僕もさっきないって言いながら一つちょっとあれなんですけど、
はい、
さやっぱりそうい
う、まあ、ないって言いながらっていうのはラジオを止めた時にもうザマの話題はないよって言ったってことですね、うん、
やっぱり狡猾は狡猾だよね、
白石容疑者、
うん、だってさ、そのやっぱりメンヘラっぽい子とかそれこそダイレクトに死にたいって言ってる子を、
うん、
まあ多分僕の予想最初はそういう人を風俗に沈めたりとかしてたんじゃないのかな。
なるほどね、うん、まあスカウトマン時代にそういう、うん、
そのコツをスカウトマン時代にきっと、あ、これメンヘラの子とかそういう子は落ちやすいと、はいはい、でなおかつ自分の収入にもそうすると返ってくるじゃないですか、
うんうん、
だからそこで編み出したんだと思うんだよね、おそらく。
まあね、うん、でかつ僕はちょっと狡猾というか、うん、そういうなんかテッドバンティ、
うん、
みたいな感じではなくて、うん、そう本当にメンヘラで本当に、うん、自殺したい子を殺すっていうことに、
うん、
なんかなんていうかな、狡猾というよりはまあ取り憑かれたようなことはだし、うん、サポートしてあげてるって本人の中では思ってるっぽい感じがありますよね。
送る、送るって言ってたらしいですね。
だってそうじゃなきゃさ、うん、ツイッターとかで結構言ってるもんね、うん、もう何人も自殺助けてあげてるから多分死刑になるわ、
う
ん、
そう言ってましたよね、
うん、だから、うん、本当のね、頭の切れた、
うん、
それこそねレクター博士みたいなやつがツイッターでそんなこと言うとは思えないから、
うん、ねえ、でもなんか一説にはその前住んでた池袋、
あ、池袋に住んでたんだ、
大塚かな、
うんうん、
に住んでたらしいんですけど、そこもなんかその排水管が詰まって肺が大量発生してたみたいな。
ああ、じゃあもうさらに何十人もやってる可能性があると。
ねえ、可能性があるのかもしれないし、
うん、
それが見つかんないってすごいよね。 そこまでして捕まんないってさ。
そうだよね、そんなに丁寧に、
うん、
処理してるわけじゃないからね。
じゃないと思いますよ。だから、うん、なんかね、そうそう、だから行き当たりばったりな感じはすごいするじゃないですか、うん
うん、で捕まんないもんなんだなって自分でツイッターで言ってますからね、
う
ん、
そう、あのね、僕あの現場に通った時にね、はい、すごい思ったんだけど、あのテレビとか見てても分かるけど本当線路の真ん前なんですよ、
はい、
あれ本当に隠す気だったら線路とかに置いちゃって自殺みたいにできたんじゃないのかなって思った
し、いやいや、それは足がつくでしょ、さすがに、うん、
あ、
そんな調べりゃ分かるからね、さすがに。
そうか、
あ、その近代地の時代とかじゃないんだからさ、
うんうん、でもね、なんか大変ですよね、この後どうなるんですかね。
ちょっとまだ裏ありそうですよね、うん、何らかの
住人が全員出てかないって言ってるらしいですからね。
え、どういうことですか。
あのアパートの住人はみんなあそこに住み続けるらしいですよ、う
んうん、なんで出ていっちゃう。
快適だから。
はえ、なんかすみません、言い方がちょっといやあのおかしくないですか。
安くて
住みやすいから、はい、1万8000円だったっけ、
まあ、2万円、うん、そうですね、
うん、
だからみんな出てかないんですって。
あ、でもなんか大島テルにはあの即刻退去しますって書いてるコメントあったけど、あれ嘘かじゃ
ん。あ、嘘なんじゃないだから、
うん
うん、それなんかネットニュースにもなってたけど全員出てこないんだって、
は
い
は
い、なんかこれね、オリエント急行殺人事件とかだったらちょっと裏がある
やつ。全員犯人ってことですかえ、っていうことを言いたいんですか、
ね、いやいや、まあでもそれ嘘だとしても、
激烈なネタバレやめてくださいよ激烈なネタバレやめてくださいよ
ね、どうなんです
か、ね、そして誰もいなくなった。
はい、そうそう、そういうパターンでさ、
だったら、
うん、
あれ犯人は、
あれはだ
最初に死んでるやつが
犯人、叙述的なあれじゃない、
はいはい、うん、激烈なネタバレやめてくださいよ
はい、まあでもね、うん、本当どうなるんだろうね、これからね、うんうん、なんか近所の人、あの隣の家とかすごい立派な家なんですよ。
はい、
あれ多分ヘーベルハウスだと思うんだけど
はい、
うん、僕昔住宅メーカーいたんで、
はい、
うん、ヘーベルハウスのいいグレードの高い家だと思うんですけど、うん、かわいそうだよね。
そんなことで資産価値が下がっちゃったらね、
うん、
まあまあそこら辺を調べ尽くして掘り返すのが僕の仕事でもあるんですけどね何十年も前の嫌な事件とかを、
はいはいはい、うん、 ねえ、うん、
じゃあこの事件に関して、コメントすることはあまりないと。
そうですね。
緊急特番組んだ割には事件については別に何の見解も示せない。
僕がちょっと気違いっぽくなったよ、
幻覚を見たという話とパチンコの打ち子でちょっと戦ったことがあるかもしれない、
うん、かもしれないって話です ね、
うん、はい、わかりました、
はい、はい、ありがとうございます。
お便りが来てるんですよ、
はい、
どっから読もうかな。じゃあカサンドラさんから読みますか。
はい、
30代女性、神奈川県の方ですね。トモロコシの会の皆様こんにちは。第260回変態怪談バナナさんから大物リスナー扱いされたカサンドラです。
あ、大物リスナーってカサンドラさんのことだったんだ。
もうイライラするなぁいや、そう書きゃいいじゃん。ああ、もうイライラするな。
あと、カサンドラさんの、あれは私なんですよっていう。
そうだよね。なんで、なんでこの情報だけでわかるんでしょうね。バナナさんの方がリスナー歴は長いのに、放送を聞いてびっくりしてしまいました。私は自分で大物リスナーとは言ってませんよ。いや、だから自分で、その大物リスナーって私ですって言った時点で、え、どういうこと？ああ、でも、あ、違う、続きあるんです。バナナさんに了承を得たので公表します。バンブーホラーナイトコに、サシで飲みに行きました。
え？え、誰と？
バナナと、カサンドラさんが。あ、だから自分だっていうことですね、多分。うん。へえ。バナナさんの名誉のために言っておきますが、天地神明に誓って、一線は越えていません。まあ、どうでもいい
。
話は変わりますが、第259回の田部助さんの相談に、私なりの回答をしたいと思います。
え、なんだっけ？全然忘れてる。
だから、東大のインカレサークルに、田部助という大学1年生の男の子ね、はいはい、前、昔からメールを送ってきてくれる子が入ってる、うん、で、うん、その、すごい美人のサークルの、うん、女の子たちからセックスしてって言われてるけど、それを断り続けてて、は
い、
うん
うん、でもそれが失礼じゃないか逆にみたいな、
そうそうそうそう、
やった方がいいかって話ですね。
そうです、
はい、
大学受験もしたことがない専門学校卒で最強の魔女を目指していた私の意見なのでご参考になるとは思いませんが最強の魔女を目指している部分は参考になるんじゃないの、なんとなくわかんないけど結論から言うと彼女以外とセックスするのはあり、しかし、田部助さんには進めることはできない。
なんでだ？
です、
うん。
彼女以外とセックスするのを進める理由としては、実験台にして彼女とはやれないことをする。テクニックを磨く。こんなところでしょうか。え、そうなの？
意外に普通
だ。だし、そんな限定的なことは無浮気って。まあいいや。気をつけなければいけないところは、互いに一回こっきりの遊びという面を強調し、深入りしないことです。女というのは寝た相手に恋愛感情を抱きやすいので、生きずりに近い関係が望ましいと思います。そうなんですか、菅田さん。
え、わかんないです。
トウモロコシの会のワインスタイン、菅田先生。僕はよくわかんないですけど。
いや、僕も全然。
そういうもんなんですかね。
はい。
避妊と STD と刺されないように気をつけましょう。
STD？
性感染症のことですかね。うん、まあ。ちゃんと書いてくださいね、うん、そういうこと、うん、僕が性の知識が豊富だからいいですけど普通通じませんよね。田部助さんにお勧めしないのは勘のいいメンヘラの彼女さんと同棲していること、まあからですとかね、菅さんが259回で言っていた通りです。
なん
わかんない、書いてないんだろう
、まあ、責任取れるんだったらそれはいいんじゃないの
ですかね。
いや
いや、じゃなくて、バレるってこと
を
言ったんじゃない、わかんないですけど、
う
ん、この文明からそういうことですよね。
はい。
で、バレたら、
うん、
そういうこと自殺しちゃいますからね。
そうですね。
この子バンバンすぐ自殺しちゃうからね。
うん
う
ん
うん、死ぬ死ぬの実を食べた能力者ですからね。
本当です。
メンヘラの彼女は、
うん。
あと、言い寄ってくるのが、同じサークルの女子たち、というのが、くせ者です。経験上、女子は、保育園から老人ホームまで女子。です。名言が出ましたね、うん。死ぬまで女子の面倒臭さからは逃れることができないんです。 きっとサークル内で旅助さんを誰が落とすか競い合ってるんですよ。もしサークル内の誰かとセックスしてしまったら、すぐに詳細な内容を共有して小馬鹿にすると思います。一人の女子と問題を起こすと、女子全員が敵に回ると思います。気をつけてください。過去放送の旅助さんの登場回を聞ける限り聞いて、そんなことしなくていいんだよ。聞ける限り聞いて考えてみたので、また外れだったらすいません。今回のメールが長くなってしまったので、悪魔とネタ女の続きは別に送ります。ではまた。まあ、大長編がまだ続きですから。悪魔とネタ女、そういえば、悪魔って誰なんでしょうね。
まあこれから出てくる
んだ。これから出てくるのかな、うん、今、結構大物、
そうです
ね。S、大物 S が、うん、のおじさんが出てきてるけど、あれとは、でもあれはいい人だもんね。うんうん、
だあれがなんか悪魔にか落ちていくのかもしれないね。
ダース・ベイダー的なね。うんうんうん、
はい。
あの、暗黒面、S の暗黒面に落ちていくのかもしれないし、また別の悪魔が新キャラとして登場するのかもしれないですけど、
うんうん、
あの、皆さんね、展開が遅いですよ。一応、言っときますけど。こんな相談なんか乗らなくていいから。
うん、まあ、そうね。まあでも、これはやっぱ女子のその側面から見て、さもありなんて、
ね。さもありなんですよ。これはね、うん、サークル内で、まあ、悪い感じ、
うんうん、
結果しか残らない、
うん、
さそうですね。その女子の包囲網に、くるまれてる感じはありますよね。
うんうん、怖いね、今ね。
うん、でも、東大の女子もそんな感じ、でもインカレだから東大ってわけでもない
か。そうか、だから東大が主催っていうかね、そういう感じで、はいはい、なんか、
近くの女子。
明星大学とかのやつが来てるかもしれないね。
なんでそんな明星大をディスるような言い方するんですか。下に見てるんですか。
別にそんなことないですけど。
うん、まあ、早稲田のインカリにおけるポンジョとか、トンジョとか。
そうですね。
あの、はい、学習院とか、
うんうん。学習院はいいんじゃない。
ちょっと待ってくださいね。ポンジョ、トンジョはダメなんですか。
いやいやいや、
僕は単純に、だから、大学の近くの女子大生、女子大学の女子大生が、
僕ね、学習
院インカレ。
はい。
うん、はい、あ、だから、
なんか僕
ちょっと上に見てる
とね。もう一生学習今上っていう印象があるんですよね。
はいはい、まあ、なんですかね、高貴な大学ですから、
そうですね。
菅さんのその、うん、ゲスな部分を見抜いたんじゃないですか学習に、
はい。
これちょっとね、万が一ね、あの、皇族の方々と触れ合う機会があったらまずいと。奥が1にでもまずいじゃないですか。
はい。まあ、わ、ね、かりました。タメスケ君もじゃあこれ聞いて、参考にすれば。
まあ、やっちゃえばいい派かな、じゃあ俺は。この中では。あ、まあ、俺はやっちゃって、うん、面白いことに、そっちのはなるじゃないですか。
まあね。
で、メールをラジオに送ってきてくれる方が、いや、これは、僕のわがままの意見ですよ、
うんう
んうん。僕は非難しないんで、もしやったとしても。
そうですね。うん、まあ、もしなんかまた進展があったら、
うん。
聞きたいとこですよね。
まあ、どうせやんないでしょ。
うん、
どうせさ、心中するっつってさ、もう何年も蒸し返してるけど、心中します、そうですね、もう死にますってメール送ってきて。
うんうん、マジ焦ったもんね。
マジ焦った、
ね。毎回その時、この話になる
んだけど。で、2年ぐらい、1年ぐらいして、ひょっこり送ってきて、はいはい、
うん。
僕のメールはお気に召さなかったようで、ラジオで読んでいただけませんでしたねって。
はい、
言われたからね、うん、僕はね、もうあの、はい、死んだら蛇になりますからね、しつこいですよ、絶対蛇に生まれ変わりますから、
本当しつこいね、
はい、この前も阿佐ヶ谷ロフトで変態怪談バナナと会った時にも、はい、ちゃんとお金払った、うん、他の人の財布当てにしてたらダメだよって、はい、ちゃんと入場料払ったのって、うん、ちゃんと言いましたから。
ちゃんと払ってました。
まあ、払わないと入れないんで、
うん、そもそも。あ、そうかそうか。
はい。
で、またね、今回、今この話、こうやってしてるでしょ。
はい。
そしたらね、このラジオを明日か明後日に上げて、
うん。
そしたらね、リプライでバナナ君からいじってもらって、ありがとうございますとか来るんですよ。うん、
はいはい。
はい。
え、あ、それ完全無視してるでしょ。
いや、僕はまあ、どう思うぐらいな。
あ、そうなんですか。珍しいですね。いや、当たり前です。僕完全に無視です。
あ、そうなんですか。
う
ん、はい。
たぶん目にも留めてないと思います。でね、そう、
はい、
皆さんが自分の反省を送ってくるメールたくさんあるじゃないですか、
うん、
その中でまあね、さっきも言いましたけど、ちょっと展開が遅いんですよ、
はいはい、
ね、もうちょっと皆さんね、ちゃんと考えて書いてきてください。
うん、
ちょ先生からも、
はい、
あのプレバト的な感じでね、
はい、
あのまだちょっと師範クラスにはいけないですね、皆さん。まだ素人ですね。
わかりました、
はい。その代表格とも言えるのがバリたちですね。
あ、もう全然忘れてた。あの、ゲイの人なん
ですか、ね、大阪のゲイの、
はいはいはい、
同性愛の人、うん、で。
え、続いてたっけあれ。
もうそのレベルですよね。
はい。
はい。
沢紅の人とどうのこうのってや
つ。それも昔の話です。
うん、
今は、だから、筒香じゃなくて山本正だ。
ああ、はい、はいはい。
山本正に。
うん。
うんう
ん、
ああ、はいはい。山本正知らない
でしょ。山本は知らないけど、そのこと、その話は思い出しました。はい、
野球選手だって一人も知らないでしょ。
どうぞ。
バリたち、30代男性の方ですね。
はい。
以前大阪の発展場の話をしたゲイのものです。ゲイのものです。前回の続きを書きたいと思います。前回は僕はバリたちになった経緯を書くため、あ、そっか。私はいかにしてバリたちになったかって。みんなそんなばっかだな。いかにして M になったかとか、いかにしてオナキン、スカイウォーカーになったかとか。
みんな自分が好きなんだな。
うん、エピソードゼロの話ばっかですよね。20年くらい前に大阪の発展場に行った話を書きました。うん、混んでる時の発展場に行き、野球選手の山本正に似てる人のケツを掘ることになりました。その発展場で、二人でギリギリ寝るくらいの広さで、布団が敷かれていて、ドアついているけど鍵がついてなくて、混んでる時は頻繁にドア開けて覗かれるような看護室みたいな場所で、二人で横になり、山本正の人に股間をいじられながら、少し話をしました。句読点の打ち方がおかしいんだよな。なんかちょっと、ジャパネット高田みたいなさ。そこで、君な、これからケツホロタチやっていきたいんやったら、ぜひやってほしいことがあるねん。はじめ嫌と思うけど、君みたいな人にやってほしいねんと言われて、予想外のことを提案されました。三つあるんやけど、とりあえず二つ言うで。まずな、俺のケツの穴を舐めてほしいねん。大丈夫やで、綺麗に洗ってるから。と、恥ずかしそうに言ってきました。僕は山本さんにネカツイオスさんがもじもじ恥ずかしそうに言う様子にも、ケツの穴を舐めてほしいっていう要求にも、滑稽に感じて笑いそうになりました。そしてこちらの返事を聞く前に、さらに二つ目の要求。もう一つはな、実は彼氏と一緒に来てるね。二人とも見られ好きだし、彼氏が他の人とやってるのを見るのも興奮するね。それでもし彼氏がドア開けて覗いてきたら、じっくり研究させてやってほしいねん。と言ってきました。エセ関西弁だよね、これ。どう考えても。
やだね、でも。
その以外の要求に思わず、はぁーと言ってしまいました。ケツの穴を舐めてという要求は、女が女性器を舐めてみたいな感じで言ってきたのが分かったし、綺麗に洗ってきてるし、抵抗はあるけど、まあいいかと思いました。だけどもう、普通逆だよね。ケツの穴の方は別にいいけど。けど、もう一つの要求は、現在は寝取られみたいな言葉ありますが、20年くらい前はそんな言葉もなく、自分にそんな知識もないので、意外で驚きました。いやいや、全然ありますよ。谷崎潤一郎の小説でもあるじゃないですかね。鍵とかね。
ああ、鍵そうだよね。
ね、
うん、
詳しく聞くと、山本正美を初めて見た乱行で、あったな、そんなの。もういいけどね、別に。まあどうでも。山本正美に掘られていた20代くらいの細身の人が返したそうです。そして、君が初めてケツ掘るときに、こんな変な要求で、ごめんな。でも君みたいな若くて大会っぽい感じのたちに、ガンガン掘られてるところを彼氏が見たら、彼氏はものすごい嫉妬して興奮すると思うんねん。絶対関西弁だろ、これ。俺普段は立ちやけど、受けの経験もそこそこあるから、穴も柔らかくて入れやすいし、激しく掘ってもケツが切れるようなことはないで。トロトロで程よくしまって、めっちゃ気持ちいいで。と言ってアピールしたり、いろいろ言って説得しようとしてきました。僕は少し考えて、ケツを掘っていて、ケツが切れて途中で強制的に終わって、欲求不満になるパターンはたまに聞くので、痛い痛い痛い痛い痛いってなるってことよね。
うん、直腸っていうか肛門が切れちゃうってこと？
で、痛いからもう中止だ、うん。ノルウェーの森みたいな感じでしょ、うん、あの、ナオコと、
あの、
自殺しちゃったことは実はやってなかった。最後までやってなかった。痛すぎてっていう。あのノルウェーの森。
それの結番でしょ、ね、
結番ノルウェーの森っていう。うんうんパターンがよくあるので、うん、この人ならその心配はないだろうし、彼氏に見られるのも 彼氏っていうのは理解できないだけで、やってるとこを他の人に見られるのは乱行と変わらないので、変わらないので、まあいいか、と了解しました。次のメールで、割り立ちさん、特徴として、なぜか、メールを2回に分けるんです。それも、まあ、よくわかんないですけど、いつもそうなんですよ。前のメールの続き、
はい、
そしてエッチを開始して、まず僕が下になり、シックスナインの形になりました。山本まさにが僕のマラをしゃぶり、僕は山本まさにの穴を舐めました。すぐ目の前にいかついおっさんのケツの穴があって、舐めるのは抵抗ありましたが、ペロッと少し舐めると、はーん、あ、あ、と反応が良く、綺麗に洗ったケツの穴は無味無臭で、一旦舐めると抵抗がなくなりました。それより、相手のフェラのうまさがすごかったです。温かい粘膜がねっとりまとわりついて、適度な吸い付きで腰に力が入らなくなります。以前にあったサワベニも、フェラがめちゃくちゃうまかったですが、この人もすごかったです。僕は男も女もフェラされた経験がありますが、フェラに関しては平均男の方がうまく、その男の中でも飛び抜けてフェラがうまい人が一定数いるって感じでした。語りたいことが多すぎて、もうさ。そして69が終わり、僕を横にしたまま山本さんには、まずはオイルで穴をほぐして自分から入れるからじっとしといてや、と僕にまたがってきました。君は女ってやったことあるから童貞じゃないけど、ケツは初めてやから、ある意味、俺が君の童貞を奪ったことになるな、と、ニコニコ笑顔で言ってきました。言ってることは意味不明でしたが、いや別にわかるよ、言いたいこと。すごく無邪気にニコニコ言ってくるので少し可愛く思いました。そして、マラがケツにゆっくり入っていき、ずっぽり全部貼りました。僕は女と経験済みなので、入れる前はどちらが気持ちいいんだろう、と思ってましたが、ケツは女性器と同じくらいの気持ちよさだったので、驚きました。男同士のエッチで男女のエッチと同じような気持ちよさが味わえるのかとちょっと違った見方で興奮しました、
うん、あまりにもちょっとそれリアルじゃない、まあ、確かにそんなもんかもしれないね。
どの部分
だからその なんかあ男でも同じ気持ちよさなんだっていうので、
うんうん、
ちょっとこう違った感じでなんか欲情しちゃうっていうのはなんかちょっと伝わりましたけどね。
俺伝わんない。
あ、本当？
うん。もうこれは議論しててもしょうがないことですからね。感性の違いですからね。
はい。
それから、騎乗位をしばらくしてから、体位を変えて正常位でやりました。はじめは向こうの指示で動いてましたが、少し掘るのに慣れてきて、こちら手動で動くようになりました。うん、すると、このいかつい男を掘ってる状況に、エスケが芽生えてきて興奮してきました。もうこれ、ない。いいんだよ、別に。もう細身の中性的な男が会えるのが、のは想像したけど、がっちりした体型の男臭い感じの人が、あんあん、あえでる姿にギャップが大きくて SK が刺激されてゾクゾクしましたと、まあ、ようやくすればそういうことです、はい、何行にもわたって書いてあるんですけど、まあはい、そして僕は掘ってる間何回もドアを開けられて他の人に掘ってるところを見られました。どのくらい見るかはバラバラで、まあ、少しだけ見る人もいれば、うん、ずっと長く見てる人もいると何行にもわたって書いてあるんですけど、ようやくすればそういうことです、はい。その彼氏は少しの間あで彼氏が来たと、うん、その山本さんの彼氏が来て、で掘ってるのを見てからボソボソ小声で独り言のように何やら言ってます。その様子を注意して聞くと、普段は立ちのくせにこんなに掘られて感じてるなんて、この目つぶたがんその気持ちいいんか、クソクソこのインラン野郎が、とマラをビンビンさせながら言ってます。そして途中ですが続きは次回に書きます。それでは今後も配信楽しみにしてます。何にも起きてないじゃん。何にも起きてなくはないけど、
うん、
大阪の人にオチをつけない人いるんだね。
本当ですね。いや、なんだろうね、これ。なんかさ、アイズワイズシャットみたいだよね。
アイズワイドシャット
ね。アイズワイドシャット。うん。あの、キューブリックのさ、
うん、
あれみたいな変な世界に、なんか、迷い込んではないんだよな、でもこ
の人。自分から言ってる
から。自分から言ってんだよね。いやー、なんか、こういうことあんだね。
いや、だけどもうさ、いらない部分が多いから、それ結構僕バリタスさんに言ってますよね。
はい、は
い。いらない部分多いんで、カットして、とにかく話をちゃんと、ひとまとまりにしといてくださいよ。一、うん、回のメールで。で、二つのメールに分けなくていいから別に。
はい、はい、はい。
まあ、分けてもいいけど、それはどっちでもいいけど、とにかく一つの話に完結しておくってください。だって、イットだってそうでしょ、うん、イットだって別に続編があるけど、ちゃんと。
そうですね、一つの話で。
映画の中ではちゃんと一つの起承転結があって、何かの成長があって、何か乗り越えて、エンディングがあるわけじゃないですか。オチがあるわけじゃないですか。ハリーポッターってそうでしょ、ね、
そうね。
イライラすんな。 まあ、イライラさせられてばっかだな、もう。
これでまたあれでしょ、次来るのが3ヶ月後ぐらいでしょ。
そう、忘れてるしね。で、はい。山本明。これ本名いいのかな？
え、これ何？あの別のメール
と。別のメールです。はい。はいはい、本名 OK なのかな？山本明。
山本明。
はい。
ありがとうございます。
住所。まあ、住所やめとくか、じゃあ。はい、先月から拝聴しています。これ40代男性の方ですね。で、自営業です。
うん、
ここでの話題は、オカルト限定かなと思っていたら、割と B 級ネタもありかなと思い投稿します。あそこ、まだ新参だからよく勝手が分かってないと。
うん、いらっしゃい。いや別に。ラジオっぽいでしょ。
そういう距離感嫌だから。まあ、俺が嫌だと思ってわざと言ったんでしょうけど。
はい。
私が利用している出会い系サイトの話題をいたします。
うん、
そこは、連日ログインして出席ボタンを押すとポイントが付与され、さらに定期的に最初のメッセージが無料というキャンペーンをやっております。その時にプロフィールをざっと見て怪しそうな女を見つけ、かっこプロフィール閲覧でワンポイント消費、コピペしたメッセージを送ります。すると高い確率で返信があり、援交を持ちかけてくるので、サイトの事務局に通報し、アカウントの停止に追い込むのがささやかな趣味です。
うん、わかります、それ。
いや、え？わかる？何こいつ。普通の出会い系サイト紹介かと思ったら、ぐんと気違いの方向にぶれて。え？どういうこと？ごめんなさい、どういうことですか？
あのね、
理解が追いついてない。
僕もよく、一時期昔ね、
はい、
そっからモデルさん探したりしてたん
ですよ。あ、はいはいはい、
うん。だけど、僕の場合は結構ドタキャンするやつとか多かったんで、
はい、
そうするとすぐに通報してました、僕。
いや、でもそれはまあ、ドタキャンされたからでしょ、
うん、
それはわかりますよ。まだわかるけど、うん。これはどういうこと？
え、この人は女性を憎んでるんじゃない？だから。
みそじに。
この、まあ、かっこ笑いが、みたいに思ってるんじゃない
ですか。出会い系の切り裂きジャック。ですかね。え、ごめんなさい。援交を持ち帰ってくるのは規定としてはアウトなわけね。
アウト、普通アウトでしょ？
あ、ごめん、うん、その、だって出会い系ってセックスしたい人たちが集まるもんではないわけだ。
まあ、だけどほら、そこに金銭が介在
してる。ああ、そうか、そうか、ん。援助交際ってことは、うん、つまり、うん、そっかそっか。
そうそう。
金銭介在する売春的な行為になっちゃうかってことか。うんうん、なるほどね。うん。ちなみに、今日は20人くらいにメールを送り、4人をアカウント停止にしてやりました。
かっけえ。
1日で。しかも、このメールも書いてるしね、その日のうちに。ちょっとしたハンティング気分でストレス解消です。
うん、
これからも勝利の撃墜マークを増やしていく所存です。
うん、あのね、これ終わりですか？
いや、まだありますけど。どう
あのね、ただね、基本的にその援交を簡単に持ちかけてくる人って、う
ん、はい、
その人たちも業者ですからね。
なるへそ。
うん、
桜とか。
そう、桜だったりとか、あとデリヘルみたいな人たちが、個人の名目でやってたりとかするから、
まあ、ある意味浄化作用にはなってるっていう。
うんうん、そうだね。
本当にやりたい人妻とか、セクス依存症だったり、
うん
うん、まあ、セクス依存症じゃなくてもいいんだけど、はい、本当に、純粋にやりたい人は別に援交を持ちかけてこないっていうこ
と。じゃないですかね。
諏訪さんの経験上。
いや、そんな僕はその、僕はそういうことの目的であれしたことはないけど、
うん、
うん、そうじゃないですかね。
まあ、そいつらを撃墜していく、撃墜王を目指しているという。
はい。かっこいいですね。
かっこいい。40代男性。自営業フリーランス。この、職業欄、自営業フリーランスが、ぐっとこう、渋みを増してきます
よね。あの、現代のあれだよね。あの、ほら、17歳の地図みたいなさ。
うん、
あの、なんか、映画、知りません？あの、ATG かなんかの映画で、
ああ。
地図配達。
ああ、はい、見てないんですよ。
うん、
はい、
なんか、どんどんその、そこをなんか、暗い情熱でなんかしていく。僕もちょっとうろ覚えなんであんまりなんですけど、
はい、
なんかちょっとそれみたいなさ、暗さを思うよね。こういう。
あの人の、あの少年が拳銃持って日本全国回って人殺していったのの映画化じゃなかったっけ？
そうだったかな。
長山則夫？
ああ、
うん、
かな、
うん、
あ、まあまあいいです。はい。
長山則夫的なね。
はい。
まあ、確かに長山則夫的な、
ね、うんうん、
長山基準ができそうですね。はい、この死刑についての、はい、所存ですと。
はい。
しかし、 敵もなかなか知恵がついているものもおり、
うん、
尻尾をつかませないような返事をしてくるのもいます。例えば、メールありがとうございます、近くまで来てくれたら助かるんですが、これ地下鉄豊島駅、都の島、豊島駅から豊島北通りを北に登っていくと、高倉町1の交差点があるんです。その信号を右に曲がってすぐに産経新聞高倉販売所があります。そこまで来ていただけませんか。おお、なんでこれ、でも遠行かどうかわかんないじゃん、尻尾をつかませるも何も、
うん、
とか、メールありがとう、サイト内気づかないんで大丈夫な連絡先教えてください、でなんかウィンクしてニコッとしてる絵文字、顔文字、
はい、
メールありがとうね、もしかしてもう立ってる、わらわら、今から立ってたらこの先持たへんで、いきなり家っていうのもなんやし、最初はホテルでよろしくね、でこのなんかこうアスタリスクのほっぺた、あのこ、
ね、わかります、
でニコってしてる、はいはい、顔文字、
うん、
ここあんま開かんし気づかんからメアド教えて、でまたニコっとした顔文字、うん、LINE は調子悪いからメールでよろ、
LINE が調子悪いってあんまないよね
LINE のサーバーが不調なんですかね、そんなことありえないですけどねなど、これでは通報しても意味がありません、こういう時はビッチと下打ちしています。もうよくわかんないけど、これどういうことですか。
いやでもね、僕は正直ね、すっごい気持ちわかりますね。
え、なんでこれ遠行じゃない可能性
だと十分、この人は遠行をする気じゃないんですよきっと。
あ、いや遠行じゃなくてその遠、うん、普通にセックスをする気でもないってことね。
じゃない、この人は多分そういうことを持ちかけてくる女性すべてを憎んでるんですよ。だから、
あ、逆に遠行をバリバリ匂わせてくれたりっていうか、もう真っ黒で来てくれた方がよしよしってなるってことね。
いや、
撃墜できるから。
撃墜できるから。そうそう。だからこの人は本当にメンタルは切り裂きジャックですよ。
バッシングたち
ばかりを。ねえ、なんか電子世界の切り裂きジャックですよ、本当。
かっこいい、
うん。
ちょっとブレードランナーっぽい。
電気羊はみたいなね。わ、
うん、
かります、僕はこれ。
あ、じゃあ、
うん、
普通にお金目的じゃなくて純粋にセックスしたい女の人も憎んでるってことね。だけどそれは撃墜できないから、
うん、
規定として。
いや、違うでしょ。この人たち、だから要は、はい、さっきの後者の話の人たちっていうのは、
はい、
遠行、全部遠行なんですよ。遠行なんだけど、
うん、
サイト内でこう証拠を残さないようにちょっとひと手間かませるじゃないですか。メールアドを教えて、
ああ、
メールのとこ、そしたら通報する先がないじゃない。
はいはい。
でこの人はあくまでサイト内で完結させて凍結とかに追い込みたいんじゃないですか。
で、分かってますよ、うん、この今読み上げたやつらが遠行目的だとしたら、うん、こういう姑息なやり方するから、
うん、
撃墜できないっていう話は分かってるけど、それとはまた別にこの文言だけだと本当に遠行目的じゃない、ただセックスしたいだけの女の人の可能性もあるのに、なんでそんなにビッチとか言ってんのかなと思ったのね。
ああ、だからそれは
感覚で分か
るん
じゃ
ない。でも、
ああ、遠行、
なんとなく感覚で分
かる、業者絡みだろうみたいな、
あのほら、それこそほら人とやり取りしててさ、メールの感じでこの人と頭おかしいなと思う時とかってなんか感覚であるじゃないですか。
そうですね、まあ、何がっていうわけでもないけど、う
ん
う
ん、なんかそれに似たさ何かで、なんかこの人はきっと手だれなんじゃないですか、そういう、
はい、
うん、電子世界ザリッパーですねちょっと僕ね、
あのワールドワイドウェブオブザリッパーですか
そうですね、僕ね、あの、はい、いろんなメールこのラジオいただくじゃないですか、
はい、
この人の話一番聞きたいかも面白い
です。あ、でもあ、ごめんなさい、うん、続きが確かに、うん、あ、僕の疑問に多少答えてる、
うん、
しかし中には書いてたんだけど、んプロフィール欄に書いてたんだけど、うん、書いてたんだけど年下の人探してたんですよという本物のビッチや、
は
あ、
はあ、
半々ってなってるけど。
いやいや、続けてください、うん。
私じゃ希望に添えないと思うので、申し訳ないですが、他の人を探してください。ごめんなさい。など、案外まともな、というか、プロフィールからは想像もできないような返事が来ることもあります。秋の夜長に、こうした風流な遊びをするのも楽しいものですよ。あ、 私は出会い系サイトで会ったりしたことはありません。いやだから私はまともですよみたいな最後付け足し出てくる。逆に狂気を狂気を際立たせてるからね、うん、この最後の一文で
このその女性への怒りはどっから来てるんだよ。本当
書いてたんだけど年下の人探してたんですよっていうのは、うん、あこれは遠行目的じゃなくて本当にセックスしたいビッチなんだって、
うんうん、そういうことでし
ょ。これ違いが分かんないんだ。どういうこと。メールありがとうね。メールありがとうね。もしかしてもう立ってる？わらわら。みたいな。うん、今からだったらこの先持たへんで。って、うん、いきなり家っていうのはなんやし、最初ホテルでよろしくねっていうのは遠行目的で、
うん。
書いてたんだけど、年下の人探してたんですよっていうのは本物のビッチっていうの。この違いが、どうやって？
わかん。まあまあその、この文章だけ見るとわかんないよね。
うん。
うん、だけどその前者のそのわらわらみたいなやつは俺が殺人鬼だったら最も早く殺したい感じのビッチ感は文章からは溢れてるよね。
だから本物のビッチなんじゃんの、うん、どっちかっていうか遠行目的の。
あ、まあでも、
うん、そうか、これはメアド教えて LINE は調子悪いからメールでよろと同じ人なんだけど、うんうん、そこに引っかかってるって
こと。ああそういうことなのかな、うん、
全然わかんないんですけど。
いやまあでも言って、
あと、そうそう、メールありがとうございます。うん、近くまで来てくれたら助かるんですか、うん、って言って、すごい細かく、産経新聞の高倉販売所まで来てもらえませんか、うん、っていうのは、
うん、
これ、本当のセックスしたい人妻も、こういうメール送ってきてもおかしくなくない、うん、違うの。
でこの人は多分、全員凍結したいんじゃない、うん、セックスしたい人とか。
でも、しかし中には書いてたんですけど、うん、年下の人探してたんですよっていう本物のビッチも。
この最高基準があるんじゃない？あ、このやつは礼儀正しいから許そう。なんかそういうこの人なりの基準があるんじゃない？なんか、
まあ、許すかどうかわかんないですけどね、
うん
うん
こうん。なかなかこんな場所にいるのは惜しいなみたいなさ。
まあ、クラリスみたいなことで。
そうそうそう。
ベクター博士に認められてる人ってこと
ね。うんうん、そう、そういうのもこの人の基準であるのかもしれない。
俺ごめん、俺全く解説できないんで、菅さんがもうちょっと一般大衆にも分かるように解説できないですか。
え、っていうか別に文字通りじゃない。この、多分気分、気分じゃない、そういう、同じこう、うん、なんか、同じこと言ってても、なんかイラッとすんなっていうやつと、これなぜこれをしてるかちょっと聞きたいですね。
そうですね。ちゃんと、うん、あの他の人にも分かる言葉で。
どんなどんな嫌な思いを女性から受けたのかを聞きたいよね。
いやでも、うん、いや私は全く女性から嫌な目なんて一度も会ったことありませんよ。
怖いよね。
それはそれで狂気ですけどね。
面白かったですこれ、
うん。どうしますかね。じゃあこれどうしよっか。ゴールのメール。前から凍結してるんですけど、アカウント凍結。
はい。
あの、それはもちろん僕は出入り禁止になってるんで。
うん、ね、前回のラジオで。
で、僕出入り禁止になっちゃったんで、ゴールさんに、
うん。
僕がね。
なんかね。
僕の方がですよ。
うん。あのね、会長ね、ただね、はい、ちょっと注意しときますけど。
はい。
あのね、ラジオでそういうこと言ってて、
うん、
ある程度、ほら、僕とかさ、
うん、
あの、ある程度他の方も、
うん、
まあ、まあまあ、まあまあ、まあ、って、あるじゃないですか。
うんと、言いたいこと分かるってこと？
そうそう。だから要は、って言ってもねっていうのあるじゃないですか。
うんうん、
あのね、うちの嫁さんはね、
うん、
本当に会長がゴルさんを怒らした。
俺がゴルさんを。
じゃあ、うん、なんかね、
どっち
真剣にと、あれしてました。
それもおかしいよね。ストレートに取るんだったら、ゴルさんが俺を怒らせた
ってこと。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
はいはい、
うん、そうそう。でこの前もね、嫁がね、はい、あのゴルさんのツイートをなんかこう見せてくれて、
はい、
なんかそれがね、血液型の T シャツが見つけましたみたいな、
うんうん、
ゴルさんのツイート、
血液型の T シャツ A B O A B
みたいな、O型みたいなのがプリントしてある T シャツ、
うんうん、
でそれの写メをゴルさんが上げられてたんですけど、はい、それをうちの嫁が僕に見せてきて、はい、あ、これゴルさん血液型ゾーンしか聞かなくなっちゃうんだね。本気で言ってました。
血液型の T シャツを着てたから
って。そうそう。だから、そう言ってました
。悲しいね。
悲しいね。は はい、
まあ所詮僕も出禁の身ですから、他には何か言ってなかったんですか菅さんのお嫁さんは。
いや別に言ってないですよ。何ですか。
あれなんかもう一つ言ってなかったっけ。
いやなんかもうなんだっけ、なんかそう、まあ血液型ゾーンの方にゴールさんが行っちゃうんだねって
ことは、はいはい、おチューンを聞いてますとか、
そう、あのおチューンを聞いてますっていうツイートをゴールさんがまたされてたんですけど、
うん、
したら、あ、血液型ゾーンの方に本当に行ったんだね。
おチューンイコール血液型ゾーンっていうのもまただ
から、いやいやそうじゃないかなって話をしたんですけど、うん、
そうじゃないですよ、うん、だっていやいや、
うん、
全く僕怒ってなんかいませんから。単純に僕が迷惑かけてすいませんって話ですからね。だって。
あ、そうか。だから、自ら凍結を申し。
そうです、そうです。僕が自ら出禁を申し込んだって話ですから。
わかりました、はい。いいんじゃないですか、
全然怒ってなんかいないんですよ。全然僕はすいません。なんかもう、うちのリスナーだと思ってたんですけど、はい、違かったんですねって。
はい、
はい。
あの、僕は聞きたいですよ。ゴールさんの。
まあ、
いただいてるんですか。
ちょっとまあ、
うん、
一度お電話がありまして、
はいはい、
ゴールさんから、
うん、え、そうなの。
メール気づきませんでした
はいはい、
まあ本当かどうかは知りませんけど、
うん
うん、僕その時に
LINE が調子悪くて
まさにそういう感じですよ
はい
、申し訳ないんですけど、僕もまあ僕の出禁、解いてもらってもいいですかっておぞおぞ言ったら、
はい、
としか言わなかったんで溶けたかどうかは分かんないんですけど
まあまあでもね、いいんじゃないですかね。あの、
じゃあすいません、こんなねクソみたいなクズみたいなコッパがメール送っ、せっかくね、あのオンメールをご考覧させていただいてもいいですかね。
はい、いいと思いますよ、
はい、吉田会長インテル入ってる。吉田会長、菅田さん、今井雑脈、こんにちは。私は、プロスアルファ、ゴールと申します。ご無沙汰しております。最近の僕は怖くないわ。カサンドラさんの変態ぶりや、プチケイさんの本物ぶり。最強に面白くて、サイレントリスナーとして楽しませていただいておりました。今回は、以前書かせていただきました、三大キチガイ人間の、まさきのおっさんの続編をお伝えしたく、お便りさせていただきました。三代
だったっけ？
キチガイ人間っての言ってなかったよね。う
ん、でも一代だよね。まさきのおっさんだけだよね、今のところ。
だもう二人いるっていうことだよね。
またこれもなんかもう
長い、続編みたいな。長いんだよ、これで。
はい、
三代キチガイ人間っていうね。はい、まあ、あの、まさきのおっさんとは、盲目の謎のおっさんで、私の友人 A が、バットで殴って失踪した杉山清隆のようなサングラスをしていた謎のおっさんです。確かにそうですね。オメガトライブ、
うん、
まあゴールさんの友人映画バットで殴ったら、はい、存外それが強烈な、
本当に見えてんじゃないかと思って殴ったら本当に見えてなかったってことでね。
そうだったっけ、うんうんうん、でしかもそれが意外とダメージ与えて、
うんうん、
行方不明になっちゃったっていう、はいはいはい。私は今、水曜から土曜日までを神戸で過ごし、その他の曜日を東京で暮らしております。まあ、うちの近くですよね。うんうん、あ、違う。もともとうちの近くだったんだけど、また引っ越したんだね。
あ、そうなんですか。
だって言ったじゃん。車のナンバーが新宿区だと練馬になっちゃうから。
え
品川ナンバーにしたくて、うんうん、あ、でも住所見るとうち、まあ、近いです。
ああ、そう
か。だから渋谷区にしたとか、
ね。ああ、なるほど、はい。渋谷だとあれなの、はい、品川ナンバーなん
ね。
知らなかった。
そんなこと気にしたこともないからね。
うん、僕も新宿生まれだけど、練馬ナンバーに疑問を抱いたことなかったです。
ねえ。まあ、ほらほら、田舎の人ほどそういうの気にするからさ、逆に東京生まれの人はそんなこと気にしないんですけど。
うんうんう
ん、あ、ごめんなさい。僕みたいな弱敗者がこんな。
なんで
こんな。僕はね、死んでから蛇になりますからね。
はい。
はい。まあ、日曜から火曜までを東京の都心で過ごしていると。まあね、会社の社長さんですけど、
うんうん、
神戸と東京で展開をしているということですよね、うん。最近東京に進出したと、 実際7月から8月までは当社は半木でとても忙しい日々を送っておりました。忙しい日々の中、階段や変態から離れた2ヶ月間、このストレスが爆発し、先日どうしても階段を語りたくなり、形成型ゾーンのガモン先生を避け止めして、あ、これ話してましたね、うん、で、だと、
うん、
っていう話ですね。
フグは僕とんとき食べたんですよ。
いや、でもガモン先生、
ガモン先生と僕、
ああそうなんですか、うん、あ、じゃあこれはフグの皮のしゃぶしゃぶじゃないことね。
じゃないですね、その時はね。
ああ、
うんうん、
食ってんなみんな。ね。
いや、美味しかったですよ。
そんな美味しかったですか。
美味しかったですね。
どっちが美味しかったですか、あの寿司と。
何なんですか。
なんか、
ああ、
寿司食べに行ったのあったじゃん。
うん、うん、お金持ちの人、
はい、
メガネのお客さんね。
はい。
うん。どっちも美味しかったですね。
はい。
はい。フグ美味しかったです。
よかったですね。
はい。
僕はでも、まあ、バス停の居酒屋とかで、おごって待ってるだけですから。はい、うん、この前もね、階段、同じように、血型ゾーンに、階段を話した、はい、うん、センスさん。
ああ、お名
前だけ。玉子の話ね。
うんうん
うんうん、あれもやっぱり僕が行ったら、慌ててメールしてきましたから。
あ、そうなんですか。
はい。
慌てて、恐れられてんじゃないですか。
いやいや、そのことです。僕が、できんですから、逆に、
はい。
で、まあちゃんと、
うん、
なんかね、かなりサイコさんリスナーですね。
サイコさん？
サイ、
あ、サイコさん。
そうそう。
はいはい、
あの、気が狂ってる方じゃない。まあ、サイコさんの毛もあるかもしれないけど、
はいはい、
その古いリスナーで、で、まあ、玉子の話もいろいろ聞かせてもらったし、直接ね、まあ、ちゃんと取材しないといけないから、はい、本人から。だ、は、し、い、まあ、他の話とかもね、いろいろ聞いて、で、おごってもらいました。
はい。あ、よかったです。
はい。階段、僕の階段取材のスタイルってそうですかね。
うん、
僕は階段を取材して、取材者の人にちゃんと会って話を聞いて、ね、で、ちゃんとおごってもらう、僕が。
かっこよすぎんな。
でも、スタイルって、やっぱ、実話怪談の、うん、まあ、作家の人っていろんなスタイルあるじゃないですか、うん、取材するのに、うんうん。僕のスタイルはそうですね。取材対象者におごってもらうっていう。
わ、うん、かりました。なんかね、ザマの事件の近くでも、
はい、
階段、実は階段の人なんか誰か住んでるらしくて、
あ、
なんかつぶやいてましたよ。なんか偉そうに。
偉そうに。
いやいや、
なんかそう言われると俺あの人かなと思ったら言い出しにくいじゃん。
誰どんなかわかんないですけど、
はい、
なんか土地がどうのこうのみたいなことを
おっしゃってましたね。ザーマーだと、いやだからあれ黒四郎さんとか、
そういう名前じゃなかった。
違う。
あ、多分そんな別あの。あれの方じゃないかもしれない。わかんない。
全然有名じゃない。
僕は知らなかったですね。
ドマイナーな。
うん、いや、でもそれで、ね、知ってる人だったら。
だってそういう言い方を知ったから、俺がそこで口を濁すと。
普通の方かな、わかんないですけど。
なんせや僕業界で一番下っ端なんだから、その僕潰されちゃいますよ、そんな。不況を買ったら。
はい。おっしゃってましたね。
うん。平目迷惑さんじゃないですよ。
違います
。いや、だって、ど素人だから、何言い出すか分かんないから。
いや、平井宮さんは。
まあ知ってない、さすがにね。
シロさんが大好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
あ、いや、嫁さんがね。
はい。
うん、が大好きなんです。
はい。はい、まあ、いや、神奈川だから。
うん、
あの人、川崎出身だから。
うん、ああ、そうですね。
はい。はい、
乙女の祈りもそうですね。
ああ、川崎の話ですね。うん、
はい。
まあ、そういう調査、会談ね、話した。調査をしたりフィリピンパブ行ったりしたと、
はい、うん、
楽しく遊んだと。私は一通りの調査が終わり、車の中で仮眠を取っておりました。ふと目が覚めると時計は21時を指していました。腹が減ったな。
かっけ。
そういえば朝から何も食べてなかったので食事を取ることにしました。近くにまさきのおっさんをバットで殴った A が奥さんと二人で経営しているお好み焼き屋があることを思い出し、そこに向かいました。友人 A は野球でヤクルトスワローズに入団しましたが、芽が出ることなく10年で引退しました。その時に知り合った韓国人のキャバクラ嬢の奥さんとあまり美味しくないお好み焼き屋を経営していました。言い方。半年ぶりぐらいに会ったので、いろいろ話が盛り上がり、A は結構酒が回っていました。私は車なので酒は飲んでないんですが、とても楽しいひとときを過ごしました。A はテンションが上がりきっていたので、私は、まさきのおっさんの話をしました。まさきのおっさん、今どうしてるんだろうな。私は言いました。すると、A は真っ青になりました。 そして小さな声でこう言ったんです。丸いの前行ってこいよ。日曜以外毎日いるから、こうイットみたいな。
いいねこれ、
イットでしょ、
う
ん、私は耳を疑いました。 A に正木のおっさんのことを再び聞きましたが、何も答えてくれませんでした。そのまま会話もなくなってきて、私は店を出ました。ウーロン茶と野菜炒めとだし巻き卵しか頼んでいないのに8000円取られました。そんなことも気にならないほど私は混乱していました。私は丸井の前に向かいました。向かう途中、心臓の鼓動が速くなることを感じました。丸井の前に着きましたが、手相占いの人と雑踏を行き交う人々いるだけで、まさきのおっさんの姿はありませんでした。なぜかほっとし、心から安心しました。よかった。会ってしまったら、あの A にバットで殴られた時のまさきのおっさんの断末魔を思い出して、眠れない日々が蘇ってくる。そんなような気がしたからです。私は無意識にタバコを口に加えました。その瞬間。ひぇー！繁華街の真ん中で私は口に出して悲鳴を上げてしまいました。目の前にいた占い師が杉山清隆のようなグラサンをしていました。私は奥歯がガクガクガクガクと震えました。その犬たちは花柄の毛布をマントのようにまとい、ボーリングのレンタルシューズのような靴、ズボンや上着はつけているかどうかわかりませんでした。ああ、鉄郎っていうか、
うんうん、
あの、マントを羽織ってるだけって、
やばいね。
全裸かもしれないってことですね。うんうんうん、そして、杉山清隆のようなグラサンをしていました。それは聞きました。目の前に置かれた段ボールに、手書きで、占い7000円。と書かれていました。普通人相とか手相とか書いてあるんですよ。占い。スタンダード。スタンダードが、広い。ガクガク震える足を引きずりながら、まさきのおっさんの前まで来ました。そして震える声で私は言いました。1万円でお釣りありますか？まさきのおっさん一言。
ない！
その声は幼き日に聞いたトラウマの声でした。私はその場所を立ち去り、二度と足を踏み入れないことを誓いました。長い文章に付き合っていただきありがとうございます。それでは皆様、ご自愛くださいませ。
これも一頭大人編じゃん。
もうすでに作られていたんですね、
うん、
神戸の丸井の前にもう二度と立ち寄らないわけね。いいけどさ、好きにすりゃいいけど。
でも生きてたんですね。大丈夫だったんですね。
そうですね、うんうん、まあ大丈夫だったかどうか、大丈夫じゃなさそうですけどね、この描写だけ見る限り。
良、うん、かったですね。でもね、生きててね、とりあえず。
まあまあ死んでたかもしれないっていう、うんうん、
でもね、復讐されなくてよかったね、うん、あのほら、あの時計仕掛けのオレンジとかもさ、
まあね、
アレックスがほら、力なくなった時に、
うんうん、
昔殴ったホームレスのやつとかに復讐されるじゃん。
うん、ホームレスか、うん、おじいさんね。
おじいさん、
うんう
ん。そうならなくてよかったですよね。
まあ別にゴルさんが殴ったわけじゃないですからね、うん、あの、ヤクルト、元ヤクルトの A 君が殴ったわけだから。
うんうんうん、ああ、いや、面白かったですね、これ。
ええ。
うん、
まあ、直近の出来事ですからね、続きも何もまだないでしょうけど、うんうん、はい。
見たいですね。なんかゴールさんさ、なんかあのラジオで、はい、ラジオじゃない、あの、ツイッターで、いつもね、ご飯をたくさんあげてるんです
よ。ええー、そうなんですか。
ご自分で作ったご飯。
はいはい。
結構楽しみに見てます。
どういうご飯なんですか？
いや、なんかもう、ほんと手作りですよ。あの、和食。
まあ、家庭料理ってこと
ね。うん、
なんか別にフグ刺しとかじゃなくて。
いや、でも、やっぱこじゃれたもの作ってます。なんか、アヒージョ的な。アヒージョは作ってないと思うけど。
まあ、別にアヒージョぐらい、あの、別に大した手間じゃ、アヒージョも家庭料理ですよ。
なんとかとなんとかの煮込みみたいなとか、牛すじみたいなとか、
はいはい、
うん、すごいなと思って、うん。
できん、解いてもらっていいですかね。
ねえ、解いてくださいよ。
ねえ、本当に。勘弁してくださいよ。
お願いしますよ。
ちょっと、こういったあれですけど、心が狭いんじゃないですか。
ふざけんな。また本当、
これ、また、まあ、メール送ってください。はい。
はい、ありがとうございます。
皆さんもね。はい。はい、まあ、
バリたちは早めに。
っていうか、カサンドラさんもね。あの、いや、全体的に、あの、ちゃっちゃと話し進めましょうよっていう。
はい、
はい。まあメールはこれぐらいなんですけど。
わ、う
ん、
かりました。
ザマースペシャルはどうでした、
ね、いやー、恐ろしい。
本当にね。ZAMA ザマ、う
ん。でもなんかさ、僕ほら、その日とか、ちょっとこうついてないことが続いた日だったってこと言ったじゃないですか。はい、でね、あれ、事件があったすぐ後ぐらいに、ネットの掲示板とかいろいろ見てたら、
はい、
2ちゃんとか見てたら、はい、結構やっぱしみんなさ、共犯がいるんじゃないかみたいな、
はいはいはい、
すごいやっぱしみんな書いてるんですよ。なんかね、俺このついてない時ってついてないこと重なるでしょ、
う
ん、なんか怖かったですよね。こうやっぱし僕も同じ神奈川で近くだし、
あ、共犯に疑われないかどうか
だと。そうそうそう、なんかね、だからちょっとやっぱね、あの早朝とかに警察来るんじゃないかなとかね。
まあ、割と撮ってる映像作品とか見られたらアウトな部分ありますからね。
でしょ、だから。
心証は悪いですよね。
そうそうそう、そういうので。うん、
でね、あの、友達だと思ってた人が裏切ったりとかね。うん、それまあ、一緒にラジオとか撮ったこともあるんですけど、ずっと怪しいと思ってましたね。
あの、ね、デッドラジオをやって、一緒にやっていたという男性みたいな。
そうそう。
で、宮根とかが、ネットラジオってこれどういう文化なんですかね、うん、そういうことまでこうね、いう感じのね。うん、
やっぱりなんやるなぁ。真面目に働きたくない人がやるもんなのかな。ラジオをやるってる暇があったら、うん、働け、なんてこと、まあ、思っちゃったりもしますけどね。一旦 CM です。途中でちょっと、古舘一郎が混ざりましたね。
そう、だからね、はい、あの、そういうことをね、はい、ありましたよね。ただ僕ね、あの前に、一回ね、
はい、
警察にね、
はい、
別件で話聞かれてることあるんですよ。
ほう、
はい、あの、全然別で、で、その時に僕の仕事は一応言ってるんですよね。
変態像作家ですって、
うん。あのね、若干向こうも知ってたんですよ、たまたま。
それは公安とかから情報が流れて
きてるんですか？わかんないけど。
マークされてて。
そう、だから、まあまあ別にあれなんですけど。
ちゃんと変態映像作家です。
いや、そうは言わないです。はい。まあそんなことでね、ただ、本当これからまたどうなんだろうね。でもなんかさ、これ以上なんかあっても、
うん、
なんか発表されない気しません？
どういうことですか？
え、なんかその、
でもそれはさすがに
情報規制というかさ、
え、共犯がいたとしてもってこと？
あ、まあ共犯は出るだろうけど、
うん、どのレベルのこと言ってんの？
なんか本当はもっとえぐいこととかしてそうじゃない？なんとなく、
あ、性的なこととか、
なんか。ね、だからどの程度までこう広まってるのか分かんないですよね、うんうん、
いやでもほら、あの逮捕のきっかけになった23歳の女の子の、
うん、あ、あれ怖いね。
でお兄ちゃんが心配して調べて、うん、で辿っていって、うん、それが逮捕につながったわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれでも八王子の高尾警察署ってことは、
うん、
僕の実家の近くに住んでる、
うん、うん、
と思うんですよね、はいはいはい、まあ、高尾警察署の管轄がどれくらい広いか分かんないですけど、
うんうんうん、
なかなかね。で、そこそ宮崎勤の時だって、
うん、
あれ逮捕されたきっかけが、本当にうちの実家のすぐ近所で、僕と同い年の女の子にいたずらしようとして、その父親に取り押さえられてるんですよ、宮崎勤。
あ、そうでしたね、
それ、
ね。
そうなんですよ。うちの、だから僕ももしかしたら押されたかもしれない、
ね。撮影してたんだよね、あの時。
ああ、そう、河原かなんかで、
うんうん。
割と、まあ、頑張れば歩いていける距離ですよ、うちから。
うわ、
だから、なんか、
そうね。
あの辺って、やばいやつが多いのかな。
で、だってそれで、あのほら、捜査
員。やばくないか。女の子は別に被害者だもんね。宮崎勤も別にあの辺の出身じゃないし、うん、遠征してきたわけだから。
まあ、だから被害者の方だよね。
そうそう、どっちも。
じゃあ、あのほら、捜査員が入ってさ、その人はどこだって言った時に、
うん、
最初知らないって言ってたんだけど、
うん、
なんか問いただしたら、
クーラーボックスの中、
超怖いよね。
どこだって言われてね、
うん。
クーラーボックス。
超怖い。
ねえ、
ねえ、パチンコは何やってたんだろうな。
海物語か。
あのね、若くて海物語やってるやつって、
はい、
99% 業者です。
あ、普通若い人はエヴァとかやるってこと？
まあ、そうですね、エヴァとか、まあ、そこら辺やるんですけど、うんうん、海物語で一番回転数稼げて、
はいはい、
手早く当たりやすいんですよ。
はい、
だけど、つまんないです。クソつまんないです。
はいはいはい、
ので、若くてやってるやつは基本業者だと思ってください。うんうん、
また一つ賢くなりましたね。
はい。
はい、そんな感じですか。
うん、そんな。
今日はいまいちちょっとモノマネができなくて、ほんとすいませんでした。なんかいいハート様ぐらいしかまともにできなかった。あと安倍総理もちょっとやったけど、
ね、はい。
はい。あと宮根と古田一郎ぐらい。全然不完全燃焼ですね。すいません、なんか。
いやいや、こちらこそ、
はい。
はい。なんか告知はないんですか？
だから12月末に怪談本が出ると思います。
う
ん
う
ん、
はい、
あ、ゴルさんの怪談もまた、あの、新しく。
あ、そうなんですか。
聞いたんで。
はい。
あ、それ言うの忘れたの。まあ、いっか。もうそれ。本に載せるから。
じゃあ、あ、じゃあ、そうです
ね。そうね。うん。うん、もう全部いちいちラジオで言ったら切りないからな。切りないっていうか。
なんかあの、木の話とかも載るんですか？
あ、木の話載ります。
あ、はい。マジですか。
はい、いろんなね、他の情報もまた出てきたんで。
うん、あ、そうなん
ですか。そういうのも載りますから。
はい。
はい。
わかりました。楽しみにしております。
はい。タマコの話も載ります。
タマコ。
はい。
わかりました。
そんな感じですかね。
はい。
どうですか、菅田さんは何か。
僕も別にあの、あ、だから12月の頭に、あの、茶室を借り切って、
はい。
大掛かりな撮影をするかも
しれない。あ、それは、じゃあマジでやるんですね。
いや、ね、まあまあ、できる範囲はね、やってあげないとなと思って。
はい。
うん、ぐらいですね。ただそれは、その作品は世の中でその人しか見られません。
え、マジですか。瓶底表現者ですかね。オリベですかね。古田オリベですからね。
何、
ね、
ですかね、はい、本当にね、うん。それまでにオリベ、
はい、
勉強して、あの、ほら、雇われ監督みたいな感じでさ、
はい、
うん、ちょっといい作品にしようかなって思います。
わかりました。
はい、
また誰も見れないんだけどね。
そうなんです。はい。
はい、じゃあ終わりますか。
はい。
はい。ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会長の吉田ゆきと。
はい、菅っつーでした。
はい。では皆さん、また寒くなって行きますので、お体ご自愛くださいませ。
はい。ご自愛ください。
会長の吉田ゆきと。
はい。